皆さんこんにちは、ボアタールジ、元気ですか？今日のサンパウロは何度だろう。なんかね、急に涼しくなってきて、このところね、今週はめっちゃムシムシしてて暑くなって、でめっちゃ雨が降ってちょっと涼しくなって終わりみたいなね。あとはなんかちょろちょろちょろちょろ雨がねずっと降ってたりとか、なんか結構そういう日もあったりしてました。で今日ね、多分ね気温がねガッて下がったんじゃないかなって思ってて、結構涼しい。さっきもうなんか部屋の中がさ、あのブラジルってさ、多分家の温度調節っていうのがうまくできない。ポルトガルの家もそうなの。結構石とかセメントの家が多いから、暑くなると、部屋がねしばらく数日後に暑くなるんだよね、暑い時は。で急にこうやって、気温が落ちてもまだね、そう保温がされてて、その数日はね涼しくならないっていうね。だからそのパッと切り替わらないっていう。だからまあ逆に言えば、急に寒くなってもしばらく家の中あったかいみたいなね、そういうのがあったり、あと外はめっちゃ涼しいのにまだまだ家の中暑いとかね、そういう時もあります。でなんかもう私最近さ、ブラジル来てからなんかこう体重はね変わってないんですけど、すごくね膨らんでる感じがして、自分がなんかツッキリしてないんだよね、不思議。一番スッキリしてたのはやっぱポルトガルかな。なんかやっぱポルトガルの食事とか、ただねやっぱり中華とか日本料理とか食べると、やっぱりまあ、添加物とかね入ってるから、めちゃめちゃそういうのでなんとなく重い感じはするけど、最近はさ、私もうちょっとまた崩れて、食生活がポルトガルではもうね、まあ、だいぶ崩れてましたけど、ここ出る前、ブラジル出る前だから7月までは結構ストイックにねいろいろやってたんだよね。だからもう基本的に、炭水化物取らないだったでしょ。でフルーツとか野菜とかそういうのばっかりで、砂糖も取らない。まあ砂糖はね、まあ、ポルトガルではめっちゃ取ってましたけど、帰ってきてからやっぱね、ホジェリオさんといるとあれ食べようこれ食べよう楽しいの。あそこ行こうとか言ってさ、でなんかもうとにかく彼も楽しいの大好きだからさ、仕事とかすごく遅く終わっても今からねちょっと映画見ようとかさ、ちょっとなんか食べに行こうなんてねよくやってたんですけど、まあそれはそれでいいんだけどね。ねー、そうストイックにやってたけど、まあそんなにすごいね痩せたわけでもなく、そんなに体重がね激落ちしたり激太りしたりっていうのはあまり上下はないんだけど、まあお通じみたいなのはあんまり良くなかったんでね、ブラジル、その8月出る前で、8月に日本に行ってさらにちょっと悪くなって、いまいち体調がすごく良くなくって、でもとにかく日本の食べ物はいろいろ見ないと、裏に添加物がすごいから、なんかそういうの選んで食べてたんだけどね。で最初なんかまあちょっとだいぶ疲れてたのと、久しぶりのカレーだラーメンだって食べてたら、なんかもう結構吐いちゃう日が多かったね、これ話したけど。そう、あそれでちょっともしかしたらやっぱりアライメントもしてるし、どんどんどんどんこう敏感になるっていうか、体自体がね、あだから戻しちゃってるのかもって思って、まあ、気をつけ始めたらだんだんだんだん大丈夫になってきて、でまあ健康な状態でね最後ポルトガルに行って、でポルトガルは本当にもうとにかくその着色料とか、悪いもの、うん、この間ちょっと調べたけど、添加物の、許可 許可されてるランキングが日本がもうダントツで1位っていうのを見て、まあ多分ね東南アジアとかもそうだと思うんですけど、やっぱりあの先進国、まあ日本も先進国だけど、そこからこう買い取らなきゃいけないし、から買って消費しなきゃいけないっていう、ひどいよね本当に。あの多分安い小麦粉とか、乳製品とかね、そういうの、買い取らなきゃいけない。薬もそうですよね。だからあの日本の人に庶民にばらまかなきゃいけないでしょ。 で庶民の私たちはそれをおいしいおいしいってさ食べて、まあがんになったりしてるんですよね、病気になったり。私はあのよく最近言われてる発達障害っていうのもね、もうそんなのね私はないと思ってるけど、まあカテゴリーにね入れたりとか、まあそれはなんせこう普通がとか社会がっていうそういう概念があるから、その人たちと違うからなんかカテゴライズするんでしょ。でも本当は違ってて別にいいわけだから、その学校とかさ、その学校で勉強ができなきゃいけない、このある程度の平均じゃなきゃいけないっていう概念があるから、それに外れちゃう人は、あ、障害者ですってなっちゃうんだよね。もう私はそういうのもすごくおかしいと思ってるし、まあ、だからね、まあ、学校っていうものにすごく疑問も思ってるし、そうそう。でなんか今日もさ、あるお母さん、アルモニアにいたお母さんのね、息子さんがとにかく成績が悪くて、毎年ねもう単位落としちゃうっていうの。それで今回は4つも単位落としちゃって、もうリピート、ここって留年があるんですね、ブラジルは。留年になっちゃうかもって言って、すごい、まあもちろんね自分の子供がっていうのですごく悩んでて、でなんかそれを聞いた時に、その彼はさ全然そんなことない、でもなんか読むのが遅いとか、集中ができないとか、集中できない、勉強に集中できないから、なんていう、まあだからその学校で、ある程度まあ理解してもらって上がれる、次のね学年に上がれるとかいうのはあるかもしれないけど、なんかどうなのかなって私はいつも思ってて、彼はとってもいい子で、別にね集中力がね確かにそんなにあるわけじゃないし、勉強もね全然好きじゃないんだろうけど、でも本当にナイスな子だし、なんでそうやって自信をねなくすようなことをするのかなってすごく疑問に思っちゃうっていうかね。まあブラジル人のいいところって、それでなんかあんまりめげたりとかね、自己肯定感がとっても高いから、そういうのはないから、まあそれはねすごく自分、私もほっとしてるっていうか、すごくねそういうものを跳ね返す強さっていうのはあるので、そんなね大人が決めた、普通とか大人が決めた、正常とかね、そういうのも跳ね返してほしいなってすごく思うし、でも最近はねすごくそういうなんていうのかな、いろんな、それでも昔よりはすごく良くなったなと思うし、で私もねすっごい勉強嫌いで大嫌いだった、集中もできないし分かんないし、なんていうのかな、例えばこの間もいつか話したと思いますけど、仲間外れ、この中の仲間外れをね、幼稚園のおじ私お受験とかしてたんで、そのお受験のテストでね、仲間外れ、この中で仲間外れはな誰でしょう、どれでしょうっていうので、女の子が1人、男の子が3人、髪型が全員違う、印刷のミスでプリントとかでほくろができてるそういうので、私男と女っていうのが分からなくて、あ、この子はほくろがあるからとかさ、あ、この子は三つ編みしてるからかなとか言ってさ、おかしい、私めっちゃねそういうタイプだったから、なんていうのかな、その一般的な な常識から見たらこれ分かるだろうっていうのが分かんない子だったんですよ。だから私は彼が勉強嫌いっていうのも分かるし、別に嫌いでいいと思うし、それでも頑張ってなんか、まあ、忍耐力つけようとかね、そういうのもあるけど、もう今の時代ってさ、もうなんかね難しいんですよね。結構みんな嫌なものは嫌って別に言っていい、いい時代だと思うし、まあ、風の時代にも入ったからね、昔みたいにこうであるこうでこうでなきゃいけないこうであるべきみたいなものはもうなんかだんだん薄れてきてね、男女の性とかもさこう曖昧になってきて、なんかそのうちさあの人はゲイとか、あそういう言うゲイの友達がとかね、そういうふうにわざわざ言わないような時代が、なんか来てほしいなってすごく私は思ってるし、うん、なんかそういう世界を作るための、何かを私はしていきたいなと思ってます。そうで、そういうのが私も全然わからない子だったし、うん、でも必ず何か、自分のね好きなものっていうのはあるし、で人が喜ぶものっていうのも必ずあるしね、うん、と思ってます。そうね、そういうのってさ本当に、特に日本はね難しいなと思うけど、ただ日本のいいところっていうのもたくさんあって、それこそね同調圧力はあっても強制はしないっていうね、ところで、この間私ワクチンのちょっといろいろ調べてて、厚生労働省のねホームページにそのワクチンを打ってない人の強制圧力をしないでくださいっていうページがちゃんとあって、とか職場とかそういうので差別された場合のなんか、リンリンダイヤルみたいな、ホットダイヤルみたいなのもあったり、相談ダイヤル、そうそう、なんかね一応それがね書いてあるだけでも安心するというのは、今しょうがない、政府っていうものがあって、それがね日本をねコントロールして、世界をコントロールしてるわけだからね、そういうのがやっぱり書いてくれるとありがたい。ボルソナーロが、ワクチン反対っていうのもありがたい。別に私は誰も支持もしてないし、尊敬もそんなにしてないけど、でも、感謝はしております。ね、面白い。はい、というわけで、なんかね、体がこう顔が膨らんでるなみたいなね。なんかの、まあちょっと私ちょっと辛ラーメン、食べちゃったんで、それかなとか思うんだけど、うん、まあいいですよ。それでね。昨日ね、まあでもね私は結構そうやってあ食べちゃったとかって気をつけてるけど、昨日読んだ野口整体、野口春近さんっていうね整体のを産んだお父さん、父がいるんですけど、彼のお孫さんっていうのが、今なんか、いらして、そのお孫さんのインタビューっていうのをね私読んだんですよ。でまあ、自然療法好きだし、なるべく自然に近い状態でいたいというのもあるし、なんかね薬とかいろんなそういうもの入れないで、ね、もう、まあ、遺伝子組み換えもある程度されてるとは思うけど、 なるべく自然な状態でいたいなっていうのはあって、さっきもね、オーガニックレストラン、マクロビレストランサトリーのシェフの人が作った豆乳ヨーグルト手作り全部オーガニックの、それに冷凍いちごをね入れて、で生蜂蜜を入れてね、ガーッとミキサーにかけてね、もう今ボール一杯食べちゃったんですけど、なんか甘いものが食べたいなと思って、美味しかった。なんか本当に体が喜ぶ。うん、そう、それで、野口春近さんのねインタビューを見て、もうそれを見たらものすごく、もう全部のページスクリーンショット撮っちゃったぐらい、後で読み返そうと思って、インターネットない時でも結構すごく共感したし、まあ私が感じてることと同じことを感じてるし、 言ってることもねすごく面白い、興味深い。で、私が一番おおって思ったページっていうのがやっぱワクチンのことで、もちろん彼はね打ってないんだけれども、ただそのワクチンっていうことに対して否定をしてない、否定をしてない。なんかねワクチン打たない人って結構否定しちゃうと思うんですけど、まあ、私もどこかで否定してますけど、そのね野口さんのインタビューを見ると、そのワクチンを打った人のねを体を触ったり整体をしてるあのいとこをね、そしたらそのいとこがやっぱりね体の中がね破壊されてるんだって、ワクチンによって。それはワクチンの中に、ウイルス、コロナウイルスのこう弱いのが入ってるからっていう意味でね。でだからわざと入れて抗体を作ってるっていうから、体がねある程度壊れてるんだけど、でもそれを入れることによって体が生きようとする力っていうのができるじゃないかっていうの。だからある意味ではワクチンもすごく興味深いですって書いてあったね。それめっちゃ面白いなと思ってて、まあさワクチン反対の人はさ反対だなんとかだとか言って、あっち側だこっち側だとかさ、光だ闇だとか言ってるわけよ。私それがなんか全然好きじゃなくて、でこの野口さんの生き方っていうのは別にそういうケミカルなものとか、それこそね私がねストイックにやめようとしている、まあ、辛ラーメン食べましたけど、ストイックにやめようとしながらも食べている、添加物に対してもすごく寛容で、彼はなんとタバコも吸うって書いてある。タバコも吸うしケミカルなものも食べてるというのは、禁欲ではなくって、体の健康そのものが目的ではない。飲んだり食べたりというの、ね、それちょっと読みますね。体の健康そのものが目的ではありません。飲んだり食べたりというのは日常的に行う性に対する介入ですが、別に健康になるために自然食品を食べるとかではなくて、大切なのは美味しいと感じることなんです。何をするにしても気持ちがいいとか快が伴うかどうかの方が大切で、そこを大切にせず、それこそ食べたくないものを意志の力によって無理に食べたりしていると、自分の性が何と快とするのが分からなくなってしまいますよね。逆に意志ばかりが肥大して性の充実とは離れたところで依存的に何かを求めすぎたりするようになってしまう。面白いよね本当に。でその野口春近さんが言ってたのは、人は生きる、それだけなんですって。生まれて生きる、その生きるという観念、ただ生きる、そうだからべしべからずというのをすごくね野口さんは嫌ってたんだって。面白いよね。すっごく私それでね面白いなって思ってね、まあ私なんかさやっぱそういうところはめっちゃあるし、そういうストイックでこうじゃなきゃいけないのかなとか、でももしかしたら私がポルトガルで健康だったのはそういうのが排除されてたからかもしれない。ホジェリオさんとなんか今度はこれ食べに行こう、あれ食べに行こうみたいな感じで行ってたし、まあ一回ね歯茎がプーって腫れたけど、ちょっとこう砂糖をね抜いてみたら治ったりとかしてたし、なんかそういういろんなものがこうじゃなきゃいけないみたいなのが排除されて、でまたブラジルでさ戻ってさあデトックスしなきゃみたいな感じでしてるけど、全然なんか逆で辛ラーメンちょっと今日食べちゃった、もうめっちゃお腹空いててさ、であったから食べちゃったんだけど、まあ野菜いっぱい入れてとかね言い訳しながら食べて面白いよね。そうでもねやっぱりさっきの豆乳ヨーグルトみたいな、なんか丹精込めて作られた人を食べるとおわーってはなるんだよね、体がね。それはなんとなく感覚で分かってるから、まあ、だからそういう罪悪感を感じるっていうのもあるかもしれないけど、そう人はただ生きて死ぬ、それだけであるということです。死後の世界があるかどうか、 生きる目的は何なのかと言ってみても、明確に分かっている事実は人は皆生きて死ぬ、それだけなのだ。一日生きるとは一日死ぬということと同義で、だから我々はその生をただ、淡々とね全うすればいいというシンプルな考えであります。根源的な話だと思います。で、その野口さんはね64歳で亡くなってて、だからその長生きするとか、その長生きを今健康で長生きするためにものすごいビジネスが行われてるわけじゃないですか。だからそれさえも否定してるっていうね。なんかね、私はねこの野口さんの野口さん、春近さんの考えもそうだし、その野口さんのお孫さんが整体とか別にねそういう通訳やってたっていうから、まあ多分どっかの海外の言葉喋れるんだろうけど、それをやりながらもその野口さんのスピリットがそのお孫さんに完全に息づいてるっていうのがすごいなと思って感動しました。でなんかねすごくこうふわーって静かにね感動したんですよ。なんかいっぱい感動したことがねたくさんあるんだけど、もしねこのそう、あとねウイルスっていうのが、その私たちって今さコントラウイルスって言ってウイルスと戦うんだみたいなね感じになってるじゃないですか。でもねウイルスと微生物っていうのはもうずっと生命体と共存してる。でその、お互いが生き延びるために必要なことをしてるだけ。でも人間はこう生きなきゃいけないっていう生存欲求、もちろん動物ももちろんそうだし、ね、牛とか豚とかさ殺される前にすごい抵抗したりするじゃん、お肉になる前に。だから人間もそうで、でも人間は脳があるからそういうのでこう敵視してさ倒そうとして、でもねウイルスを倒すなんてもう無理なんだよ無理。倒したとして、亡くなったとしてもまた次のが生まれてくるか、どんどん生まれてくるものだから、だからなるべくこう共存、なんかねそれを排除しようとしたらやられる気がするんだよね。でウイルスも私たちの体の中に入ってただこう生きてるだけ。で私たちの体が弱くなったらウイルスがいっぱい増殖する、私たちの体が強かったら少なくなるみたいなね、お互いにこう共存してるものだ。それももうはぁーと思って本当にね。だからお互いの生き延びるために必要なことをしてるだけ。風邪もそのプロセスだから、治療ではなく経過するものってよくね、うちのねブッククラブ会の人たちは具合悪いって言ったら経過してくださいって言うんですけど、みんなやっぱ野口さんの本とかねみんな読んでるから、良くなりますようにっていうことはあまり言わなくって、ブッククラブの人は経過してくださいって言うんですね。だからまあウイルスをこう経過するみたいな、その野口語がね私たちの中で使われてるんですけど、でそれが過ぎ去った後には、脱皮すると、脱皮したような解放解がある。私もねこの間さちょっと軽い風邪ね経過しましたけど、まあそれもねすごく軽くなってるんだけど、そうだから風邪をひくことは健康な証拠で喜ばれる。で野口さんの一家では風邪をひいたらよかったねってね、言われてたんだって。でそのどんなものを食べても健康とか、皆勤賞を取る子供とか、1年に一度も風邪ひかないっていう体は鈍くて不健康だと言われてました。季節の変わり目には衣替えのように風邪をひいて、毒を飲んだら排出できる、下痢をしたりとかね。そうだから下痢もしないとか、いや私さもしかしてあれ健康じゃなくなってんの、ちょっとこれに関すると、まあ風邪もねひかなくなってるし、でこの間ね私センナ茶っていうの飲んだんですよ。センナ下剤、たまたまね間違えて飲んじゃったんですけど、それもね何の反応もなかったっていうね、まあでも、まあ、健康だと思います。そう だからね、その感染症に対しても何でもかんでも、骨を折ったりとかいうのもついではもらうけど何もしない、うん、肝炎も何もしないって言ってたね。とにかく何もしない、うん、薬を飲んだことで生命自体の働きを使う必要がなくなってしまう。そう、これは本来できること、自分ができることというのを外注してしまう、うん、自分、薬をね否定してるんじゃなくって、自分ができることをそう薬に外注する、そうなんですよ。でね、その野口整体自体も病院にしますか自然療法にしますか野口整体にしますかとかそういうんじゃなくって、っていうのはね書いてあったんだよね。だからその何ていうのか、何かに結局そのこの野口さんが言いたいっていうのは、自分の生命生きるってことを絶対的に信用してる、うん、絶対的に信用してるから外に外注しない。だから野口整体に、例えばそのさっきのオプションになるってことは外注してるから、それもちょっと違う。で、自分が本当に自分を生きていて、っていうことを前提で、だったら時々やったらいいっていう風に言っててね。で、私もねそれ全く同じ考えで、本当に全く同じ考えなんですね。で、そう、すごくね面白かったんですよ。外注する、面白いよね。で、西洋医学、そうだからね、生まれつきの難病の人のこととかも書いてあったけど、それも、もしよかったら読んでみてください。とにかく、まあ、自分が生きてる。でね、その自分の意思っていうのも、自然の一部なんだって。そうで、その自分の意思とか自分の考えっていうのも体を動かしている生命の一部だから、っていうのも書いてあって、それだから自分を肯定するってことは、体にいいっていうのもすごく言ってたんだよ、すごくっていうか書いてあったんだよね、うん、もうねめっちゃ共感して、うん、もう昨日はね、まあ一人で過ごしてましたけど、まあ太鼓行ったけど、昨日はね結構ね感動してました本当に、うん、まあそれでもちょっと昼間ねざわざわしたりとかしてたんだけど、まあヨガやったらもうスカーッとして、その後太鼓打って、もう今日は死ぬほど体がガタガタガタガタガタしてます、うん。でもこういうね体が反応してるのもすごくね多分いいことで、自分の体が動けてやっとなんか回って喜んでんだなって思ってます、うん。というわけで、そうそう、で今日はね新しい先生になるかもしれないという人が、男の子がね来てくれて、いろいろね笛吹いてくれたりとかして、とってもいい時間を持てました、うん。というわけでまたねー。